経験1、神の訪れは常に神の風が私たちの存在に吹くことで始まります。この霊的な嵐はあなたに人生の意義を考えさせ、自分はどこから来たのか、どこへ行こうとしているかについて、自らに尋ねさせるでしょう。私たちは皆覆い抱き、かぶさる雲のような主の臨在を経験する必要があります。私たちは単に教えや教理に満足すべきではありません。聖書に来て単に教理を追い求めるのではなく、私たちは主ご自身を追い求める必要があります。私たちは御言葉に来るとき、こう祈るべきです。主よ、私は風と雲を必要とします。主よ、北からの暴風として私の上に吹き、かぶさる雲で私を覆ってください。風として私に臨み、雲として私と共に留まってください。スクールライフ中高生編。高校生ぐらいになると、人は人生の意義について考え始めます。自分は何のために生きているのか、人生の目標は何なのか、自分はどこから来てどこへ行くのかなどの疑問が内側にあるようになります。この時あなたは霊を活用して、主の御前に出て次のように祈ってください。主イエスよ、私は自分が何のためにここにおり、どんな役割を持っているのかよくわかりません。主イエスよ、あなたが私に来て教えてください。あなたがこのように祈るなら、神は暴風としてあなたに臨みます。この暴風はまた、聖書の真理を単に教理的に捉え、自分の日常生活と無関係であるとの、あなたの古い認識を吹き飛ばします。あるいは、未信者の友人たちの一見楽しそうな光景を見て、羨ましいと考え、信仰の中にある紹介生活を虚しい現実離れした役に立たないものであるとの思想を暴露し吹き払います。中高生であるあなたはこのような経験があると思います。祈りを通して来る風の暴風は実は神があなたを愛し、永存の価値のある神の御言葉、真理にあなたを戻し、あなたの将来を大いに祝福するためです。ハレルヤ。第一ペテロ1章22節。あなた方は真理に対する従順によって自分の魂を清めて偽りのない兄弟愛へと至ったのですから、純粋な心から互いに熱く愛し合いなさい。23節。あなた方が再生されたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の生きている、存続する言葉によるのです。24節。なぜなら、すべての肉は草のようで、その栄光はすべて草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。25節。しかし、主の言葉は永遠に存続する。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。2. 私たちの霊的な経験は常に霊的な暴風を持って始まります。紹介の歴史によれば、すべての世代にわたって神の霊が大風のように吹いて、人々が自分の罪を悔い改め、主イエスを信じて再生され、この世を捨てて主に従い、心の中で必死になり、霊の中で燃えて主に仕えるようにしてきました。あなたはこのような経験を持ったことがないでしょうか？もし決してそのような経験をしたことがないなら、あなたは主を見つめ、北からの彼の風があなたに吹くよう祈る必要があります。火の源は吹く風と覆う雲です。このことから私たちは火が直接私たちに望むのではないことを見ます。神は吹く風として私たちに望み、覆う雲として私たちと共に留まります。彼の覆う元で私たちは彼の照らしによって暴露されます。私たちは彼の照らしの元にいるとき、自分が彼の焼くことを必要とすることを承認し、彼が私たちの自己、古い性質、個性、この世的なこと、また私たちの態度、目標、 目的、動機、意図を焼き尽くしてくださるように祈る必要があります。私たちは皆このように主によって燃やされる必要があります。一度そのように燃やされることは千の教えに勝ります。スクールライフ、大学生、大学院生編。大学生、大学院生であるあなたは、暴風と覆う雲を経験した後、焼き尽くす火があなたの内側にあることに気づくでしょう。この火はあなたの態度、目標、動機、意図を照らし、暴露し、焼き尽くします。18歳から20代前半で、あなたは何を行うかではなく、どんな動機を持って行うかというあなたの心の内側の深い部分に触れていただく必要があります。例えば、あなたは同世代の他の兄弟姉妹の証について、兄弟姉妹が大きな声でアーメンと言い、自分が証するときにアーメンの声が小さいのにつまずき、集会に参加する意欲が薄れてしまいました。この時、集会に参加したくないので、様々な他のもっともらしい言い訳を考え始めます。これはあなたの内側にある不純です。この不純から様々な罪が出てきます。若い時から心の内側深くの不純な動機を対処してください。そうでないと、あなたはキリストの中に深く根ざすことができません。あなたが行うあらゆることは、深みがなく表面的なものになってしまいます。学生の時代に自分の内側深くにある堕落した動機、意図が暴露され、焼き尽くされる経験は、あなたの将来の成長のために必ず必要です。アーメン。3、あなたは主を追い求めれば追い求めるほど、聖なる火があなたの弱い点だけでなく、あなたの強い点を焼くことをますます認識します。その強い点は、あなたの天然の長所、天然の美徳、あなたの中のあらゆるもの、あなたと他の人が称賛し、評価し、高く尊敬するものを含みます。アウグスチヌスのように、あなたは最終的に告白と悔い改めの涙でさえ、主の清めを必要とすると感じるでしょう。風の吹くこと、雲の覆うこと、火の燃えることの結果は、琥珀金の輝く現れです。私たちが焼き尽くす火の燃えることを経験するとき、神ご自身が私たちの中で表されます。私たちが神の風、雲、火を経過すればするほど、ますます主は威厳があり、栄光ある方法で私たちの中で表されます。彼がそのような方法で表されるとき、私たちは彼だけが尊く愛すべきで輝き威厳があり栄光があると感じます。変貌の山での弟子たちのように私たちにはイエスご自身のほか誰も見えません。唯一見える方、その場にいる唯一の方は愛すべき尊い栄光ある主イエスです。その時私たちは彼の御前にひざまずいて、彼を礼拝し、彼を高く上げ、彼に冠をかぶらせ、彼にあらゆるものを注ぎ出す以外に何もできません。このようにして私たちは主を獲得し、彼は私たちを獲得されます。ビジネスライフ編。あなたの霊的な経験は、風、雲、火、そして琥珀金です。琥珀金は無限の価値のある宝としての内住のキリストです。この経験は継続的な循環であるべきです。毎回この循環が繰り返されると、さらに多くの琥珀金があなたの存在の中へと構成され、生み出されて、あなたは三一の神で満たされて、神の栄光を表す人となります。ビジネスライフにおいて、あなたに望むあらゆる苦難、急激な変化、昇進などの環境を通して、主は風、雲、火をあなたに送っています。あなたが主からの風、雲、火を正しく経験すればするほど、あなたの内側に琥珀金、栄光のキリストが増し加わります。 そうであれば、外側の環境がどんなに厳しくても、あなたには必ず出る道が備えられます。そしてあなたは、キリストを大きく表現する人になるでしょう。ハレルヤ。第二コリント4章7節。しかし、私たちは、この宝を父の器の中に持っています。それは、この卓越した力が神のものであって、私たちからではないことが現れるためです。8節。私たちは四方から圧迫されますが、窮することはありません。出る道がないようですが、出る道が全くないのではありません。10節。絶えずこの体にイエスの致死力が働いています。それはまたイエスの命が私たちの体に表されるためです。